ねえ、トリツムネットラジオ。はい、この放送は想像力の遊び場、哲学有害著書の週刊トギ通によるネットラジオ、私編集部の飛田圭次郎です。はい、まあ週刊トギ通というフリーペーパーを書いてはおるんですよ。さあ今日は36号なんですけど、最初にネットラジオをやろうと言った時に、その時書いてた文を読んだので、36号は第2回放送ぐらいで、読んじゃってしまってるんで、何かわからんけども、今日は別の話をします。アリンコのアップルちゃんとピーナッツちゃんですけど、卵をいっぱい産んでます。アップルちゃんの方は、最初にうちに来たアップルちゃんの方は卵が結構な数になってきました。ちっちゃすぎて数えられないですけど、体の半分ぐらいの量卵産んでます。あで、ピーナッツちゃんの方は少ないまんまちょっとじっとしてます。3週目ぐらいですね。そうそう、思い出したんですけど、パチンコ動画のサッチャレの動画をいつも楽しく見ておるんですけども、パチンコで思い出した話、まだ大阪におった頃に、桃谷でパチンコ店でバイトをしてたんですけど、昔ねちょびっとだけやってました。でもすごい厳しいところで、店長とか社員の人とかめっちゃ怖くて、すごい厳しいところです。挨拶とかその辺は別にちゃんと挨拶とかすれば問題なくいいんですが、言葉遣いとか時間厳守とかがめっちゃ厳しいです。そういったところでもうすぐ嫌になって息苦しくてやめましたけども、その時におったバイトの人たちの話、僕まだそんなに注意されたり怒られたりすることは少なかった方なんですけど、いつも怒られる2人がおって、で休憩時間とかに店長にすごい怒られるんですよ、なんでなんですかねとかって言われるけど、まあそうやろうなっていう感じのタイプの、お前は怒られて当然やろなって思うようなタイプの人で、である日いつも帰る時にタイムカードとか押した時に店長いてはるから、その時にお疲れ様でしたって言ってこうみんな帰っていくんです。で僕がタイムカード押しに失礼しますって入っていって、そしたらもうすでにそいつらが2人 A 君と B 君がもう呼び出し食らって店長の前に立たされて、なんか説教されて怒られてはるんで、なんでお前らお疲れ様って挨拶できないんだ、そういう風に怒られてて、はいすいませんとか言って、お前らいつも言ってるだろ、なんでお前ら挨拶できないんだ、なんでお疲れ様って言えないんだ、ほら言ってみろって言われた時に、一人のやつがお疲れ様でした、もう一人のやつもすられて お疲れ様でしたって急に言い出して、店長がもう今じゃない理由を言ってみろっていう風に、またね、社員教育って大変やなとか思いながら見ておりました。さあ今ですね、ワンダーフェスティバルに出展する作品を作っておるわけですが、どんなものを作っているかというと、いつもねノートにぐにゃぐにゃぐにゃっと線を描いて模様にしてみたり、なんか形にしてみたり、あまり考えないでこう感覚というかバランスでこうぐにゃぐにゃっと描いていく、思った通り手が動くまま符を描いていくようにして、描いている落書きを改めてだんだん形が見えてきたら、何かに見えるなとか思うような、そういう風な感覚で物事を見ていくと、複雑な形の集合体とかそういう風なものを、例えば魚の形に見えるとか、牛の形に見えるとか、ロボットに見えるとか、 人の形に見える、顔に見えるとか、そういう風な見方をなるべくこう、本当は何も意識せんとそれがふっと見えるようになればいいなと思うんですけど、そういう風に見れないので、だって椅子は椅子の形にしか見えへんし、毛布は毛布の形にしか見えへんけど、椅子と毛布がぐにゃぐにゃっと、重なり合ったり混ざり合ったりしてる形を別のものに見えたら、あんな風に見えるって面白く思えるんですけど、そういう風になりたいなと思って、なるべくそういう風な感覚をつかめそうでつかめない、まだそういう状態なんで、その感覚を、自分の書いてる落書きの中に見出そうとしていろいろやっておるところ、そしてそういう形を実際に平面の絵から立体に起こしたらこういう風に見えてるっていうのを形にするときは、割と人体の形だったら人体の形に沿ってなぞらえて、骨格であったり筋肉であったりに肉付けしていったりとかするものなので、それを基本として立体に起こしていくというやり方で、一つは、侍っぽい人が歩き出してるようなポーズのフィギュア1個作りました。それともう一個、その同じ絵で違った角度から見たらこういう風に見えるんじゃないか、この部分とこの部分とってこういう風に見えるかなというのを、サソリっぽいというか飛行機っぽいというか形に今立体に起こしてるんやけど、最初あこういう風に作れるかもって想像してたけど、実際立体にしていくとぐちゃぐちゃした絵、これだから、そのネットラジオのブログのところに画像を貼っておきますけど、この絵から、一つのぐちゃぐちゃの絵から二通りの見方こういう風にできますねっていう、立体物を実際作ってみたらどうなるかっていうのを今やってるけど、片方は割とパッとイメージが湧いて作れたけど、もう片方の方が立体にしながら不都合な部分がいっぱい出てきたりとかして、めんどくさくなってきたりとかして自分でやっときながらめんどくさいっていうのもあれですけど、もうやめたろうかなと思うぐらい、なんか本人がそんなんでどうすんのと思うんですけどね。だから行き詰まってそう最悪やと思って、なんかね、本当は考えないでぐちゃぐちゃ描けたように、考えないでぐちゃぐちゃ作るっていうのをやりたかったんですけど、いざねはっきりした形にしようと思うと、どうしてもそこに何かこうきっちりしたいっていう、ちゃんとしたいしなあかんっていう考えが出てきたりとかするんですよね。でそれを本当は省きたいと思ってるんです。でもこれで本当にいいのかなっていう答えも探りながらやってるわけです。他の人のねフィギュアのワンフェスとかに出展しますよってみんな画像を上げてんのとか作品見ると、すごいみんなちゃんとやってるし、きっちり作ってるな、丁寧やなとか思うし、といったところでね、今ちょっと迷ったりしながら、あと都立のよく出てくる哲学くんっていう一つ目のヘビみたいなワニみたいなキャラクターをちょっと息抜きで作ってみた。あ、この前停電した話ちょっとしましょう。今住んでるところ天沼ってところと、この辺一帯、何区画か停電がありまして、びっくりしますよ本当に。いきなり電気バチって止まって、パソコンとか大丈夫かなとか思って、そっちの心配があったんですけど、電気止められたのかなと思って、外に出て行ったら街の人たちもみんななんやなんやって感じで外に出てて、知らないおばさんが 停電ですよねって言ってきたから、あ、停電なんですよね多分って、うちも止まりましたって言って、で他のとこもうろうろしてみたら、みんなその辺で停電停電言って、あ、やっぱこの辺停電ないな。それでコンビニ行っても、コンビニも停電で、なんか真っ暗なコンビニですよ。昼間やったんですけど真っ暗で、で一応なんか予備電源かなんかがあるみたいで、レジとかなんかバックヤードのところは電気ついてるみたいな感じでした。でそういう時やからこそというか、そういう時でないと近所の人とそんな会話とか喋ったりすることないんですけど、普通に隣の人とかとも喋り、おしゃべりするし、知らん人と停電ですよねっていうのね、話がきっかけがあったから喋れたけど、やっぱり近所付き合いが減ったとかっていうのもやっぱり実感しましたね。そういう風な事態になって初めてやっぱり思いました。で道を歩いてると停電やからってみんないろんな人が玄関先に立って様子をみんな伺ってるんですね。でパッて通りかかって、あ、おじいさんやな、タンクトップ着たおじいさんやなと思ってチラッと見て、停電ですよねって話しかけてきたんやけど、声の高さからいくとあれおばあさんなんですね。でもおばあさんなんやけど、タンクトップでヨレヨレのそのテロンテロンなタンクトップで、思いっきりノーブラで乳首がバーンって出てるっていう、ね、最初おじいさんやと思ったから普通に見てたけど、喋ってるトーン聞いてるとどうもこの人おばあさんやな。おばあさんになるとノーブラで乳首出てても平気なようですあとね、これは男やからそう思うんかもしれんけど、家の近くに女子校があって、で運動部のその女の子たち、すごく今若くて体もピチピチしてるし、こうなんというかね、その若さというものが体全身に溢れてるわけです。でその子たちがこう学校の校門の前に2人女の子ね、可愛らしい感じの女の子2人立ってはって、その前を道をこうコンビニ行く途中に通るんですけど、前からチャリンコに乗った おじいさんがその女の子らをニヤニヤしながらジロジロ見て、嬉しそうな顔して前を通り過ぎていったんです。で女の子たちもそれに気づいてるから、今の何みたいな感じでこう笑いをこらえながらお互い顔を見合わせてると。でも僕はそのおじいさんのニヤニヤする顔の気持ちもよくわかるなと思いました。なんかね、なんかいいなと思いました。女の子ら若くて元気そうでピチピチしてる、そのいいなって思うんですけど、あからさまにやっぱり向こう女の子らも分かってるんやな、自分らが見られてるっていうのがよく分かってるんやなとか思ったり、やべえなっていう感じとかね、何の害もない、害もないと言ったらあるんか知らんけど、別にやべえ、もっとやべえおじさんやったらうへへうへへ言って触らせてくれて近づいてくるぐらいになったら やろうけど、ニヤニヤ見てるだけの通り過ぎていくおじいさんぐらいやったら、まあ可愛いもんなんじゃないかなとか思って、おじいさんわかるよわかるよと思いながらでも結構僕もそういう意味ではその風景を見ながらニヤニヤしてたんで、やばかったんかもしれないですけどねはあはい、次の話ですか。ファースケープというその SF ドラマがあって、それすごい好きで見てるんですけど、舞台は宇宙なんでいろんな異星人たちが出てくるんですね。で僕が好きな元僧侶、 途中で僧侶じゃなくなったとか言ってなんか言ったけど、僧侶のザーンという女の人がおって、その人は植物から進化したって言ってて、え、この人植物なんとか思いながら、見た目はまあ青色の人間なんですけど植物らしいですよ。で、まあいろんな異星人やから、異星人を想像するときに、地球と違う進化の仕方をしてるから、もっとぐちゃぐちゃな変な、それこそタコ星人みたいな火星人、昔のねそういう形とか想像する人も多いやろうけど、でファースケープに出てくる人たちって割とまあやっぱあの人間っぽい人とか、もっと変なカエルっぽいやつもいれば、エイリアンみたいな形の人もいるし、それで自分やったらどんなのを想像するかなとか思ったけど、地球上の生物で考えたら割とやっぱり動物たちって左右対称に作られてるというか、昆虫とかもそうですけど左右対称ですよね。カニ、片方の爪でかいカニとかもおるけど、まあ、大体の作りは基本は左右対称、動物もそうですよね。だから左右対称という形がやっぱり生きやすいんかなとか思います。バランスがいいというか、なんかそう変な想像もしますけど、右と左に分かれると左右対称で半分だけの生物で、半分はタイムパラドックスの違う世界の合体した融合した姿と、何のこと言ってるでしょうか、よくわからないです、説明しにくいですけど、実体は半分だけなんです。でもう半分は、異世界の半分が合体してこの世を作ってるとかね、そんなことを想像したりします。でも地球って陸地と水になってるとこ左右対称じゃないしね、生物になると左右対称になるもんなんかね。地球もだから宇宙の銀河も左右対称に全く同じものが、もしかしたら遠い離れたところに左右対称に存在したりとかするのかな。何でもかんでもそういう風に左右対称じゃないかもしれないですけど、左右対称じゃない生物って何が多いかな。クラゲとか、なんかいますか、左右対称じゃない生物。深海魚、深海魚とかも、まあ、基本構造は左右対称かですね。なかなかだからといって左右非対称のものを考えて作ろうとかね、やってみると意外となかなか難しいもんがあります。ミラドンがよく左右非対称の生物のクリーチャーとか書いてあったけど、どういう感覚やったんでしょうか。全くこう半分と半分別物を合体させて考えるのか、一つの生物として、左右非対称を動いてる姿とかどうやってたんかなとか思います。で、僕がその書いたぐしゃぐしゃって書いてる何個かノートにね、ぐしゃぐしゃ書いてるやつがあって、これを立体に起こすときに説明がつかないんですよ俺が説明つかん、もうこれ平面のものを立体にしてほしいんやけど、俺が説明つかへんものを誰が説明できんねんっていう。ああ、だからこれ自分の頭の中にこうかなって思うものを立体にするしかないんやけど、自分でも説明できん箇所が多くて、だから困るんですよそれか竹谷さんとかがよく鏡に 半面だけ作って反転させて作るみたいなやってるし、そういう風な作り方にしたら左右対称になるんかな。いやー、とにかくよくわからない俺がわからんって言ったらもうどうしようもないな。困った困った。はあ、なんかこう具象的に書いてないからかな。一応書いてるとき頭の中で、歯車っぽいなとか雷の形っぽいなとか、ギザギザにしたいな、トゲにしたい、ツルツルにしたい、ふわふわにしたいとか、そういういろんな要素をミックスさせていって一つのこう形にしていくんだけど、出来上がって歯終わったってなって見直した時に、これ立体する時どうしたらいいんやろうって考えると、今ある現存する何かになぞらえた形にして立体にしようっていう風な考え方になってるから無理が出てくるのかな。なんとかなるかな、作りながらやればなんとかなるかなと思ったけど、作りながらやるとやっぱり立体感というものを考えると、考えてしまうところがありますね。あ、こういう風にすればいいのかな。なんかちょっとブログのところにも上げときますけど、これ鳥のつもりで描いたみたいなやつを、鳥の形で描いたんやからそのまんま鳥の形っぽく作っていけば、立体に起こせばなんとかなるんかな。まあそうか、そういう風な、まあ、作りながらやってみるしかないんかなこんなことを聞かされても何のこっちゃよくわからないかもしれませんが、さあとりあえず作ってどんどん自分が説明していくしかないということなんで、頑張って作ります。やるぞ。さあ今日はもうこの辺にしといてください。それでは皆さん、さようなら。Imagine there's no heaven.